キラリ魚沼人。写真、わら細工アーティストチーム、わら大手、代表佐藤忠さん、写真後列右から二人目、ほかチームメンバーとワークショップ参加者の皆さん。写真終わり。11月27日に開催されたしめ縄作りワークショップに参加し、わら大手代表の佐藤さんとチームメンバーの皆さんにお話を伺いました。しめ縄作りを始めたきっかけは、もともと米農家で藁が手元にあり、自分でしめ縄を作ってみたいと思ったのが始まりです。昔は藁細工ができる人が周囲にたくさんいたのですが、今は教えてもらえる人がいなくなってしまったため、すべてネット動画で学びました。作ってみたら意外と形になり、職人が減っていく中で、日本最後のしめ縄職人になったら稼げるかも、という不純な動機も少しだけありました。チーム結成の経緯は、わら細工に興味のありそうな人に声をかけたところ、すぐに10人ほどが集まりました。そこで、わら細工アーティストチーム、わら大手というチーム名が瞬間的にひらめきました。わらとわらおうをかけて、楽しくわら細工をしながらも、アーティストとして技術を高めようという意味を込めて結成しました。わらを作るところから取り組まれているそうですね。最初はコシヒカリのわらを使っていましたが、茎丈が短く作業に苦労したことから、より丈が長く、わら細工に向いた品種の種もみを地元の人や県外のわら細工職人から分けてもらい、栽培を始めました。栽培から収穫、乾燥、選別まで素材作りに非常に手間がかかる上、メンバーも本業の片手間に作業をしているので、大量生産が難しいことが課題ですね。活動内容について教えてください。しめ縄作りワークショップを不定期に開催しているほか、しめ縄作りの腕を上げるために、入広瀬地域にあるすべての神社にしめ縄をかける、名付けてトリージャックという活動目標を立てて実行しました。また、小学校に出向いて子どもたちと一緒にしめ縄作り教室も行っています。活動の魅力や目標は何ですか？自分で作ったしめ縄作りで新年を迎えるというのは気が引き締まりますね。季節の移ろいを感じつつ、手仕事をしながら年越しに向けて気持ちを整えていくという日本文化を大切にしたいという思いがあります。昔の人たちは履物から布団の中身まで生活用品のほとんどを藁で手作りし、豪雪の冬をしのいでいました。今はお金があれば何でも解決できる時代になり、もちろんしめ縄だって安く簡単に買えてしまいます。手作り品のぬくもりや地域の歴史、文化などが失われつつある現代にあっても、技術と文化を次世代につないでいく活動をしていきたいと思っています。今後の展望を教えてください。活動を大きく広げたいというより、地域の中に少しずつ、わら細工を根付かせていくことを目指しています。ここで技術を学んだ人が、また誰かに教えたり、少しずつ手仕事文化が広がっていったら嬉しいですね。材料であるわら作りから関わってくれる人が増えると、活動の幅も広がります。しめ縄だけでなく、鍋敷、座布団、猫ちぐらなど、わら細工の種類も増やせたらいいなと考えています。魚沼市ケーブルテレビの動画の QR コードあり。